78.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今西宮では高等学校野球の大会が行われております。甲子園の方へと、暑い最中にみんなが甲子園へ押しかけて、高校野球、選手権大会を見ようということで行ってるわけですね。で、それは西宮市民だけではなくて、むしろ西宮市民よりも全国から見に来られる方、応援に来られる方、こういう方がもう大勢西宮に今集まっていらっしゃるわけですね。で、一方、それもまあ西宮のこれは自慢の一つでして、甲子園、西宮でしか見られない高校野球というわけですから、まあ、西宮市民にとっては誇りに思っているわけですけど、そういうことと、もう一つこの夏の暑いさなかにね、吹奏楽の方もとっても熱が上がっておりまして、まあ、西宮は、相当前からこの吹奏楽では全国的に有名な町ですから、の吹奏楽連盟など、大変活躍をしているわけですが、この夏になると、吹奏楽の全国大会がやっぱりあるわけですね。全日本吹奏楽コンクールっていうのが行われます。それにはこの各地区代表、そしてその前に県大会、そしてその前に地区大会などがありましてね、それぞれ予選が行われるわけですが、西宮の中学校もあるいは高等学校大学もみんなこの、コンクール日本一へ向けて熱心に勉強をし、練習をし、そしてコンクールで勝って、県大会へ、近畿大会へと言ってやっていくわけです。まあ、そんなことが今まさに行われているわけですね。西宮の、吹奏楽関係者は、まあ、とっても忙しい、時期だと思うんですが、そういう時に今日の番組ではその吹奏楽に関わるお話をしようと思いましてね、実はね、面白いタイトル この演奏会があるんですよ。もう西宮の町ではいつでもどこかで演奏をやってますよね。たくさんのホールを使ってそれぞれの音楽団体が演奏活動をやってらっしゃいますが、9月の17日、これ祝日ですけれど、もう敬老の日ですわな。この日に、アミティホールで面白い名前の演奏会なんですよ。老いぼれバンド演奏会という演奏会が、これ面白いでしょ。僕もこれ見ただけでね、この話いっぺん聞けなあかんと思ったわけですわ。そして今日はその、老いぼれバンド演奏会をなさる方をスタジオにおいでいただいて、いろいろお話を聞こうと思っています。お客様は今西英二さんです。今西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
前田さん、なんとなく久しぶりですね。
本当に久しぶりですね。もう30年ほど前は毎日のようにお会いしてたのに、はい、
45年前です。
そうですか、はい、そないのありますかね、はい。と言いますのは、今西英二さんは西宮市で吹奏楽連盟を作った人ですからね、はい、小学校、中学校、高等学校、大学、一般全てのこの吹奏楽関係者の連盟を作ろうということで大変苦労をなさって作られて、長い間その理事長をされていた方です。まあ、そんなことよりも西宮で市会議員をされ、県会議員もされた今西さんやといえば、あの今西さんかいなというふうに 思われる方多いと思います。
恐縮でございます。
今日あのおいでいただいたのは吹奏楽の関係でおいでいただいた、はい、と言いますのも、今もこの西宮市吹奏楽連盟の会長をなさっているんですが、はい、実はその老いぼれバンド演奏会の主催であります、そのバンドの団体ですね、はい、これ西宮市吹奏楽会と言われる、
はい、学問の学
ね、はい、これはあの大学の先生が集まってやる学会と同じ学です。
そうです。
その学会を、吹奏楽で作ってる、西宮でやってらっしゃる、はい、
非常に意識をしてネーミングをいたしました。
さすがやなと思います。その会の方の代表としても、活躍しておられますので、今日はその立場でおいでいただいたわけですが、はい、いろんなお話聞かせていただき、懐かしいお話も出てくるんじゃないかと思いますが、まずその西宮吹奏楽会、今おっしゃった学会ですね、はいはい、これどんな団体なんですか。
これはですね、まあ、実は西宮市、先ほど紹介いただいた吹奏楽連盟、うん、はい、の OB、 いわゆる貢献があり、あるいは関与した人。
なるほど。
当然前田さんも資格がございます。いやいや、連盟を作った時に前田さんが市役所でまあまあちょっとやらしたんやったかな、係長をやったと思います。
そうでしたね、
トラックで搬送を手伝っていただいたりね、
楽器運びやりました、
はい、もう今でも感謝をしております。
いやそんなことを思い出していただいたんですか、はいはい、そんならあの頃のもう何十、40年ぐらい前、
40正式に言ったら何年ですかね、昭和47年、ね、7年ですね、6月発足ですからね。
そうですね、はい、そんな頃に、現役で、はい、指導してらっしゃった先生方、はい、吹奏楽、はい、あるいは自分で吹いてらっしゃった大学の人たちとか、はい、そんな方が、はい、懐かしいなあいうことで集まってあるわけですか、うん、
単なり懐かしいではなくて、うん、実は7年前にある先生が、はい、亡くなったことを我々は全然知らなかったんです。
はい、
でこれはあかんということで、やっぱりネットワークを連絡のね、しとかないかんということで同窓会を作りました。
ということはやっぱり現役の時は仲良かっても疎遠になっていくわけです、
ね、そうですね、やっぱり
OB になったり、
そうですね、
うん、そうです。でその縁をもっぺん結び直そうということで、はい、はいはい、
でそれで2年のうちに、はい、それやったら昔取った記念塚で楽器を持って楽団を作って万が一の時はお見送りをしようと、いわゆるご出棺バンド。しかしこれはですね、うちのメンバーたちによれば、はい、これ会長ご出棺バンド言わんといてくれと、 お祝いをしてね、ことほぐと言いますかね、
なるほど、
ことぶきで見送ろうという楽団のやっぱ性格付けをちゃんとしておいた方がええでと、単なるご出棺ではね、というのはこの間もですね、はい、ある葬儀会社がうちと提携せえへんかという話がありましてね。
それ真面目に、
いや真面目に、いやそれは提携したらね、プロになると、うん、うちはあくまでもプロではないと、
あそうか、うん、
そういう同窓会バンドですんでね、会長あんまり勇み足したらあかんでということで分かりましたということで、
そうですか、はい、まあその昔のよしみを、はい、もう一度、絆にしようということで集まられたのが吹奏楽会、はい、でその楽会で、まあ、みんな集まるだけじゃなくて、はい、演奏もしようやということになって演奏も始められた。
そうです。
だから練習なんかできますか。
あのね、うん、実はあのポコアポコアいう、
あります、楽団、うちのディレクター、
ディレクターの岡さんが、
岡さんが指揮をなさ
る、はい、
はい、
そこにはその練習は会場は広田神社なんです。
はいはい、そうです、そうです、三州殿、
彼ら雇ったわけです、
はい、
やってはるんです、そこへ我々おっさんバンドが乗り込んでね、ちょっと わしらにも会場貸せということで5年前から
そんなことしてる、
はい、宮司を口説きましてね、西という
宮司さん、はい、
人のええ人ですんで、
いや理解のある人です。
ほさポコはポコちょっと説得するわいうことで、はい、おかげで練習会場で貸していただいてます。
何人ぐらいいたはるんですか、メンバーは。
最初ね12、3人やったんですが、
でしょうね、
今51名、
はい、そんな集まったん、
はい、
へえ、そうしたらもう西宮市内の小中学高校大学の現役の時にやってた人が、はい、もうずっと集まってだいぶ集まってきてるという。
そうですね。
ねえ、
ただね、正式には35名なんです。
ああそうなんですか。
であと15名、
はい、
16名は、いわゆる介護要員いつ倒れるわからへん。
これまた面白い。
それがまあ本当のところはバランスがありますね、バンドは。
なるほど、はいはいはい。
だからその補充も含めて。
そうですか。
はい、手伝ってもらってます。
じゃあまあ純正会員として、
はい、
現役当時西宮の小中学あ中学高校大学で指導してらっしゃった先生方が、
はい、
あの楽器持たはっても、
はい、
例えばクラリネットばっかりやったとか、
うん、
サキソフォンばっかりやったとか言うんでは面白ないので、パーカッションもいるやんか、
まあ、これ面白ないよりバンドとして成り立ったんですからねそれ
なるほど。
ただね、練習時間がさっきの話ですが、月に3回、
うん、
正味1日1時間10分ぐらいですから。
よ
だから月3時間半ぐらいが正味の時間なんです。
いやだけど正味やってはるわけや。
そうなんです、
ね、たまに集まってやろうかだけではないわけです。ちゃんと練習した。
それなりにね、やっぱり元セミプロですからね。
ねえ、そりゃそうです。だみんなあれ、あの指導してはる人自身みんな達者なあの演奏家でしょ。
だんだんそうなってきましたね。
あ、そうです。
あ、元に戻りまんね。
あ、そうですか。いや、今根さんご自身もあの演奏家ですよね。
そう、かっこええな。
いやいや、
そうそうそうですよ。
楽器なんでした。
アルトサックス。アルサックスです。
かっこええ、
はい。
あ、そうですか。
はい、
まあ、そんな今西さんを中心に集まっていらっしゃる皆さん、指揮は誰がしはるんですか。
指揮はね、元上甲子園中学校、
はあ、
名物の南博隆先生、
はあ、あのマーチングバンドの
南
先生が、
はい、いや、それと現役ホヤホヤのあがもう卒業直後の、
はい、
津田先生ですね。
津田さんも、
はい、
いやそうですか、
はい、
そやけど苦労しはるやろな、そんなメンバーのバンドを指導していく、指揮するたら大変なことやろな。
気づかれしてはると思います
そうやろと思います。
もうごっつい丁寧ですよね。
大概うるさいでしょ、
はいはい、普通はね学生にやったらうるさいけど、そこをもう一回お願いできますかという感じでこっちが余計気遣います。
そうです、はい、まあ、そんなバンドも珍しいやろと思いますけれど、はい、本当こんなあんまり各市であるようなバンドやないなと思いますね。連盟の OB のバンド
が。そうです ね、 ね、意外にね、
いやいや、そんなバンドがそういうまあきっかけで、うん、どなたかのお葬式の時にそんな話が出たと。で、まあ、これからはもっと連盟あの連携を密にしようやないかということでお集まりになった。西の宮ないとこんな話は出てこんやろうなと思いますねえ。でもそれは、まあ、まさにその集まりというのは西の宮の、まあ、吹奏楽と言わず、まあ、文化活動の歴史そのものやと思いますね、その方々の集まってはるということが。
そうですね、
ね、いろんな時代にいろんなことを指摘はった指導者の方
々、
そういう思い出話もいっぱい出るんでしょうね。
ありますね
今西さんも
いる、前田さんに関わる話はよくありますよね。いやいや、他にやんと
それはないと思います、まあ、結成当時からあの吹奏楽連盟とは私のお仕事の関係でいろんなことで、うん、あのお世話させていただいたりしましたから、
はい、
あの関わりは深かったし、
はい、
まあ、いろんなことを一緒にやらせてもらいました、はい、なかなか面白い時代やったな。
ありがとうございました。
いえいえ、はい、うん、そやけどその今思いまして、今さ一番最初に言いましたけど、西宮って吹奏楽でとっても有名な都市やでと言いましたけど、はい、これは理由なんやと思われます。
これはね、やっぱり最初にね、
はあ、
昭和25年頃に、
うん、
浜脇中学校で、バンドができたみたいですね、でこれはあの鈴木武雄先生、阪急のね、
はいはい、阪急少年音楽隊を作られた、
はい、
はい
が、あ、いわくは浜脇大社、その辺からずっと中学校でもう古くからあったと。
あ、そうですか、
はい、でそれがベースになって、
はい、
もう一つは西宮市が文教住宅としてね、
そうです、
昭和38年、
はい、
はい、辰馬市ですね。
そうです。
でその後、その前後に西宮市吹奏楽団ができてますね、
はい、できました。
その直後にやっぱり、文教住宅都市西宮は、
うん、
いわゆる合唱吹奏楽、うん、オーケストラ、この辺が いわゆる市民のベースに、文化ベースにならない
と、はいはい、
いうことで、まず吹奏楽連盟を作ろうと。
なるほど。
ところが偉い先生ばっかりで、
はい、
まとまらへん
そうでしたか、
はい、でくしくも私が、まあ、感覚でおりましたんでね、はい、それを聞いた当時の利根立正也、
はい、
教育長が前田さんや石丸さん通じて、まあ、課長は、松本隆さん
ですね。そうでしたな、
はいはい、でそういう関係で今根さんと連盟発足にちょっと力貸せと、
うん、あそうでしたか、
うんうんうん、で幸いさっき言ったように私の全部みんな恩師ですんで、うん
はい、
中学高校大学でずっと家回りまして、
あそうですか、
今しくお前が言うにやったら集まろうかと、
あそうですか、
ところがですわ、それ4回目なんですよ、
うん、
3回行政は失敗しとるんですな、
教育委員会が役所が作ろう言うだけどできない、
はい、なんでや言うたら先ほど前田さんおっしゃるように、うん、みんなすごい先生ばっかりなんです、
う
ん、
そうでした、
はだから徳津
武史さん、
ね、
南さん、それ
と報徳の松岡さん
、はい、
東先生、南先生、ずっとね、
そうでしたね、はまあ、全国大会へ出ていくような先生ばっかりで、
そうです、うん、それでたまたま今自分お前が、
うん、
お前やったらわしらも使いやすいと
使いやすいですか、まあお若い先生、
あのどうか理事長、まあ、1年だけせ
い
と、
はいはい、あそうですか、
あとはわしらがちゃんと引き受けると、
はい、
いうのが、
うん、
結局ですね引き受け手がなくって、
うんうん、
特に辻一太郎先生、
うん、
大阪市音楽団の、
はい、
一太郎先生がもう川西に引っ越しすることになりましてね、
実はね、は徳津先生と一太郎先生と私と隣同士
や、あそうでしたね
一緒に住まわしてもらってました、そうでした、そうでした、
そうでした、
いやいや余分なことですけど、
いやいやいや、
面白いこといっぱいありましたな、
はい、ね、そういう関係で、まあ、お鉢が待ってきたと言いますか、
あそうでした、
それはあれです、前田さん当時私の恩師でね、きらびやかな有名な先生ばっかりですよ、
そうですね、
それはもう大変だったんですよ、私も
だけど、まあ今西さんも関西学院大学すぐ、はあ、あの運動、応援総
応援団
総部
吹奏楽部、
はい、でアルトサックスを吹いてらっしゃったわけですね、
はいはい、
でその若手を理事長にしようということになったわけですな、
そうですね、
もうその時は市会議員やったかった、
市会議員です、
やっぱりその関係もあるでしょうね、
それがなかったらね、それはもうね、何やあれはあっちのことになります
いやいやいや、そんなこともないでしょうけども、ああそういういきさつがあったんだな、はい、だその指導者の中で際立つ人といえば今名前が上がったやっぱり鈴木武夫さん、
先生、
徳津武夫先生、はい、南先生、
はい、南先生、
そのあたり、あそれからあの報徳
松岡先生、はい、松岡落語、
そんな先生方でしたね、はい、だからその先生方が本当きら星のように輝いていて、
そうですね、
で、まあ、特に徳津先生なんかは全国大会に中学校の吹奏楽部を何年間優勝、はい、連続優勝ってなことをされました、
最初あの頃は金銀ちゃいますからね、
ちゃいます
ナンバーワン一個ですから、
はい、
はい、
それを何年も続けられる、はい、全部で15回もやったという先生です、はいはい、
そうです
ねえ、
はい、
であの先生ね、思い出話の一つですけど、はい、このお家が隣同士会いました、
はいはい、
毎晩のように呼んでもうて、はい、あの遊んでたんですけど、不思議なことずっと音楽聴かはるんです、レコードで聴かはるんですけど、クラシックの音楽ばっかり聞いて
ある
、先生吹奏楽の先生は、ね、なんでクラシック聞くのって、いやクラシックに匹敵する、オーケストラに匹敵する演奏を吹奏楽でしようと思えば、
はい、
クラシックそのものをようわからんと、はい、オーケストラってなんであんな音出すねんということがようわからんとあかんやろ、そやからずっと聞かなあかん、ね、
おっしゃる通りですわ
ね、
はい、
いやそんなことを聞かせてもらってね、
そらね、朝比奈先生、
あ朝比奈先生、
大阪フィル
ね、はい、
朝比奈先生がやっぱり吹奏楽会で、
うん、
当時大フィルもね、
あ
やっぱりあの支持層といいますかね、
はいはいはい、
ファンを増やすために、
はい、
積極的に吹奏楽の指導に行ってはったんです、
う
ん、
なるほど、
朝比奈先生曰く、
うん、
えか吹奏楽は偽物やと、
うん、
ね、オーケストラに近づけと、
うん、
こういう指導で
やっぱりそんなことあったんですか、
はい、
いやそういう先生方がずっとこう演奏してらっしゃる、のを僕らまあそばで聞いてましたが、うん、懐かしい曲がいっぱいあるので、
はい、
今日はせっかくこうやって今井さんとお話しさせていただいて、はい、一曲なんか昔によう聴いた曲を聴かせていただけたらと思うんですけど、はい、なんかありますか、
は
い、
うちはねやっぱりマーチを原点にしてこ
れ、はい
はい、最近マーチあんまりしないでしょ若い
子。そうですね、う
ん、だからマーチを原点にやっぱりバンドの基本にしようと。
そうですか。
いうことで今日はナイルの守りを、
はい、じゃあ聞かせていただきます。
一番アラが出てないうちの演奏ですんで
聞いて、ぜひ聞かせてください。
はい、
ナイルの守り、
はい、
懐かしいな。
でしょ。
懐かしいですね。はい、いやこれ何年ぐらい前の演奏ですか。
これね去年おとどしに吹奏楽会、これ同窓会の方、
はいはい、
5周年の記念の。
そうなんです。
12月ですね。
じゃあ本題に移りますが、えらい遅くなってから本題やけど、今回の演奏会、
はい、
創立5周年記念オイブレバンド演奏会と書いてあります。
はいはい、
これはオイブレバンドでえらいまた冗談言うてるなと思うんですけど、
はい、
あの吹奏楽会の方々が演奏会をされる、
はい、そうです。で
5周年ということなんですね。
そう、楽会バンドができて5周年。
はい、なるほど。で今回 何曲ぐらいやられるんですか。
今度ね、結構ねたくさんやるんです、
うん、
アンコール入れて、
うん、
13曲。
うわすごいですな。はい、もう練習ずっとやってはる。
ずっというか、まあ、集まりが悪いですからねこれまたね先生方ね難しい曲をやりだすんですわ。
そうですね、はい、これやれるやれるってなもんで、
はい、
うーん、まあ、トライもしはるんで。
私なんか自分でね楽団作ってね、はい、いつクビになるわからへんんですよほんまに。
まあまあ、
レベル高いです。結構
いや今の演奏を聴かせていただいて立派な演奏やなと思いましたし、
はい、
そういう演奏曲を12曲13曲、はい、用意されて、はい、9月の17日祝日敬老の日、
はい、
午後2時開演、
はいはい、
1時半に会場します、
はい、
アミティホールへ お集まりください、
はい、
こういうことで、
はい、
演奏会が用意されております、
はい、
これあの入場無料。
無料です。もちろん
あのこんだけ大勢 の OB が集まってはるということは、はい、その教え子たちってものすごく大勢やろうから。
そうですね、
この演奏会絶対満員になるでしょうね。
いや
楽しみに来はるでしょう。
先生方もね年いっとるから声かける元気がねだんだん減っとるんですわ
そんなことない、そんなこと。
元気は飛ばしたんですけどね。
ねえ、はい、先生の演奏会やで行かなあかんで、でみんな、はい、先生あの時偉そうに言ったけど今どんな演奏すんねやろ言って、はい、楽しみにしてはる、はい、あの教え子も言いはるかもしれない。
そうですね、
ねえ、
はい、
あるいはその頃に熱狂的に吹奏楽連盟を応援してた皆さんが、
はい、
もうお年になってらっしゃるやろうけど、はい、そんな人がやんねやったらわしらも見聞きに行こうできはるかもしれません。9月17日敬老の日にはぜひ市民会館アミティホールへ集まってみようやないですか、はい、
お待ちしております。
ところでこう長いこと吹奏楽連盟やってらっしゃる今西さん、
はい、
今後の西宮の吹奏楽についてどんなことを期待されますか。
やっぱりねコンクールオンリーではいけませんが、
コンクール熱心ですもんね、
う
ん、皆さん。
もうそれはね高校野球ですごいですよね。
そうですね。そればっかりでわかん、
そればっかりでわかんですけども、うん、やっぱり文教住宅、住宅都市、うん、音楽都市西宮ではやっぱりレベルの高い、
そうですよね、はい、
演奏してほしいと思いますね。
そうですね、はい、今の先生方っていうのはもうやっぱり若くなられて、
もう全然若いですみんな。
ああそうですか、はい、
みんな優秀ですよ。
ああそうです、はい、でクラブ活動としての吹奏楽っていうのはやっぱり熱心にやってはる。
あ熱心ですね。
各中学校高校でも相当熱心にやってはる、
はい、
この間もにに東、西東西東阪神地区大会ですか。
天崎からあっちですね。
ああそうですか、はい、それからそれからこっち側が
西阪神地区ですから、
はいね、それがアミティホールであって、はい、でそこで代表になった方が県大会に、
そうです、
で県大会で名を残れば近畿大会、
関西大会、
あ関西大会というふうになっていく、はい、何遍もこう震いにかけられて全国大会へ行っていくわけで、
そうです、
まあ、そういうのにたくさん行ってもらいたいと思いますし、はいはい、でその方がまた地域で、はい、それぞれの地域の住民の方々と一緒に音楽楽しむような機会をたくさん作ってくださ
って、ね、そうですね、またあの市民の皆様方もそういう機会を与えていただいたらと、うん、
本当ですね、
こう思いますね。
やっぱり中にあるでしょ、夏祭りに行こうとか、
あります、あります、
ね、はい、あの管楽の吹奏楽もやっぱりそんなことしはるんですか。あ
最近ね我々の時と違ってね、はい、結構やってます。
あそうです、はい、いや管楽もなかなか優秀で、あの全国大会で優勝されたり、何遍も全国大会に行ってらっしゃる。
最近はちょっと残念な結果ですけどね。
あそうですか、はい、まあ、そんなあの団体がたくさんあります、はい、それから、マーチングというふうなのもありますし、はいはい、ことが今、一番最初に申し上げた甲子園の野球でにしましても、はい、吹奏楽団のない応援団なんてないですもんね。あ
それはもうないですね。
ねえ、
はい、
あのこと一つをとってもこのスポーツと音楽ぴったりこう息を合わせてやっていく、はい、まさに西宮の文化と似てるなというふうな感じがしますので、
はいはい、
これからもますます西宮の吹奏楽を発展してほしいですね、はいはい、
また前田さんもご尽力を。
ありがとう、いやいや私にはそんなにも力はありませんが、あのお手伝いできることがあったらまた申し上げ、あの言っていただいたらお手伝いさせていただきます、
はい、お願いします、
今西さんのご活躍、はい、心から記念いたしております、
はい、ありがとうございます。
本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。